ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2520回5月7日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィーク終わりましてだらーんとした感じになってますでしょうか。この朝はでも今日アップルの発表イベントありますからね。今週のオープニングテーマはアップル製品が似合うと思う芸能人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日 NHK の朝のニュースを見た時に男性アナウンサーの腕にアップルウォッチがついてました。その男性アナウンサーの名前がわからないんですが、最初は少し違和感があったものの急に親近感が湧いてきました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。芦田愛菜さんなんてどうでしたろうか。知的で笑顔で朗らかに Mac を使って様々な分野を学習しているかもしれません。三浦です。
2024年5月7日23時より、アップルがオンラインで発表イベントを行うのに合わせて、当番組でも YouTube ライブを使って追いかけライブ配信を行います。同日22時30分より、番組ブログにアクセスいただきますとお聞きいただけるようにいたします。リスナーの皆さんと一緒に何が発表されるのか期待しながらイベントを楽しみたいと思います。ブログ気になる気になるにあった記事です。米アップル同社2024年度第2四半期、2024年1ないし3月期の業績を発表。ハードウェアの販売低迷で減収減益に、という記事が出ていました。この番組定期的にアップルの業績発表のニュースを取り上げるんですが、ほぼ初めてだと思います。この減収減益という記事取り上げていきたいと思うんですが、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。もしスミレさんはお休みです。春さんは先週お休みでした。
はい。
なんか美味しいもの食べに行ってたんでしょう、きっと。
そうですね。言い訳なんですけど。一時帰国と重なって、日曜日の収録の時は頑張って参加したいなと思ったんですけど、はい、気がついた時にはもう寝落ちしてまして。
はいはいはい。
気がついたら夜中の3時ぐらいでした。すいませんでした。
確かに我々も来るかもしれないということで、お待ち差し上げておりました。
はいはい、すいませんでした。
あら、来なくなったのかなみたいな話はしてました。
はい、
皆さん、今日は火曜日ですから、5月7日、うん、いよいよ今晩発表イベントがまたありますので。
そうですね。
うん、
ここ何年かで、本当に初めてかなと思いますね。減収減益の業績発表というのは。サービス部門はね、過去最高だったらしいんですが、ハードウェアの販売低調が響いて、欧米以外では大きく売上高が落ちてますと。で、iPhone の中国の需要が低迷していることも大きく影響したということでした。これはもう言われたらその通りやなというしかないですね。
うん、そうですね。1年ぶりのようですね。減収減益は。
あ、1年前にも減収減益はあったんだ。まあ、こんだけ読んでて、やっぱ覚えてなかった。ごめんなさい。
NHK のウェブニュースには1年ぶりに減収減益となったというふうに記載されてますね。
その人ですか、アプローチつけててアナウンサーの。
いや、あの、ウェブのニュース、
ウェブの
ニュース記事を見てるんで、はい。
売上高907億5300万ドル。でも 4.3% 減。純利益が236億3600万ドル。2.2% 減。売上907に対して純利益236って、利益率あんま良くないんですね。
そういうことではないと思いますけどね。はいはいはい。十分やと思いますね。
そうですか？普通に小売りでやってる仕事ばっかり見てるから、こんなめっちゃ利益率悪いやんとか思ってしまったんですけど。
アップル自身では何にしろ、製造は使ってるとやっぱり、コストがかかるですよね。
売上に比べて純利益の下げ幅が圧縮されてるので、何かしら社内で減らせーっていう号令のもと頑張って縮めたんでしょうね。はいはい、
iPhone が459億6300万ドルで、前年に比べて 10.5% 減ということで、1割食い込んだとなるとちょっ ときついですね。
iPad もっとですね。
iPad はそうですね。16.7% 減。業界自体タブレットがあんまり伸びてないっていうのはニュースで何回か見てるんで、まあ、iPad もその例外ではなかったということですかね。
これ Apple に限らずいろんな大きな企業の業績発表の記事を見るたびに思うんですけど、
はい、
大体前年同期比どうなったかっていうのですよね。で、ちょっとこういうふうに減ったこと自体ニュースになるんですけど、前年同期比をずっと上げることを求められるっていうのも、私も全然規模は違いますけど、経営者ではあるので、大変なことやなと思いますね。
そう、
やっぱりいろんな事情があって、前年よりは落ち込む時もあれば、すごい上がる時もあるし、そんな変わらんかったなというところもあるんですけど、株を公開しているような企業は、
そうね。
すでに増加っていうのを求められるっていうのは、
そう、成長っていう言葉をよく日本では言いますけど、ね、成長ってほんなら成長も止まる時あるやろって。
そうそうそう。いや、ほんまにそう思うんですよね。
ねえ。
かろうじてサービスが 14% 増なので、この辺をサービスに傾けようとしてるっていうのは見えてきてますねと。そこはある程度うまくいってるのかなと。
Apple Music と Apple TV Plus を考えた時に、Apple TV Plus ではそんな数字いってないんやろうなっていう印象はあるので、
そうですね。
やっぱりミュージックと iCloud とかもろもろのね、そういうもの、まあ App Store は大きいですけどね。
満足度調査で、まあまあ、上位に来てるってニュースなかったでしたっけ？ Apple TV Plus。
Apple TV Plus。
うんうんうん。
地域別の売上高が比較っていうのがあって、全部減なんですよ。でも一番凹んでるのはアジア太平洋地域で 17.2% 減。中国はね、8.1% 減。日本で 12.7% 減。
うん。
ね。
円安すぎるんですよな。
ね、そうですね。
日本はそうですね。
買えなくなってんですよね。
いや、だから。
買う気満々なのにね。
今晩、そのアップルイベントで iPad 発表されるじゃないですか。
は
い、この円安の影響というのが日本の価格にどう出るのかなっていうのが
ちょ
っ
と怖いよね。
タイムリーってそんな買われへんってっていう値段ですよ。でも我々もともとアップル製品むちゃむちゃ長い時代知ってるから。
はい。
まあまあ、それから見たら随分下がったとは思うんですよ、そりゃ。
はい、はい。そうですね。
他のギガジンさんの記事なんかで見てたら、まあ、アップル自社株買いを実施してるっていうことで記事も出てましたね。自社で株買い支えしてるってこと、
うん、そうですね。
ですか。あれは法的には大丈夫なんですか、そういうの。
あ、それは別に、もちろん限度はあったりするんですけど、あの別に違法なことやってるわけではなくて、まあ、そのアップルが自身で買うことによって株価支えたり、要は株主、投資家が逃げるのを防ごうとしてるんですよね。
アップル株やったら今そんな手間なさないんじゃないですか。まあ持ってる数にもよるんかもしれんけど。
まだ私自身はそんな手放すタイミングではないのかなという期待を込めてますけどもね。
ハルさんがそう言った途端にガーン触ってたりとか、この男が言った時はみんな手放すべきだみたいな提言を生んでしまって。あれあるんでしょうか、はい、いう、そういうこと詳しい人が、一回社説かなんかで書いた途端にガーンって暴落したら、ずっとその人の言動をみんながもう見守ってると。
そうなの。
記事もそうですし、すごい一部の超有名な投資家とかが、ちょっと発言することによって、それでみんな動いたりするっていうのはありますね。
そんなアップルの AirPods シリーズと比較されがちな新商品ニュースが出てまして、これはテクノエッジさんの記事でご紹介します。アップル新型ワイヤレスヘッドホン Beats Solo 4を5月14日発売、イヤホン Beats Solo Buds は6月という記事が出ていました。 Beats ヘッドホン、小文字の B という字が書いてあるかっこいいヘッドホンシリーズですけど、これのソロ4というモデルが今度出てきます。新型ワイヤレスヘッドホンですけども、税込み 32,800 円で5月14日発売だそうです。これ一時もみんなつけてましたよね、ビーツソロシリーズ。
おお、
この時期ありましたね。
ソロシリーズはオーバーイヤータイプの、
ね、そうですそうです。もう本当にヘッドホンっていう感じ、形なんですけど、色合いがやっぱり若向きって変な言い方やけど、
カラフル、
ね、ちょっと薄いピンク、カラフルでね、やっぱそういうのがあるんやと思
う。
カナル型みたいなワイヤレスイヤホンのビーツソロバッズの方は6月6日発売だろうと目されてます。ヘッドホンの方戻りますけど、こっち1回の充電で最大50時間再生可能って。どんだけ持つんですか、50時間。
50時間も連続で聞くことはないと思いますけど。
ないですか、
ね。ただまあ、充電忘れたりしても数日大丈夫とかいう感じでしょうね。
空間オーディオ、ダイナミックヘッドトラッキング対応。この辺はもう、アップルの AirPods Max?
はい。
AirPods Max の方がはるかに高いけど。
高いですね。
最近話題に上りませんよね。
そうですね。聞かなくなりましたね。
やっぱり高すぎる。
ワイヤレスヘッドホン、Bluetooth 5.3、USB-C と 3.5 ミリ、両方で有線接続対応。しかも、ロスレスオーディオに対応です。
うん、
当番組はヘッドホンは皆さんやらないですよ。みんなカナル型の人ばっかりなんで。
そうですね。
でも、ミラさんでもあんまり耳塞ぐの嫌言ってましたね。カナル型ずっと入れても。
長時間会議でずっとつけてるのは、ちょっとしんどいなと。というのは感じていますけど、
はい、
音楽程度で30分ぐらいであれば、カナル型の方が閉鎖型されてる分、音楽に集中できる、外の音は入ってこないっていうのがあるので、あとその電車の中はきっちりノイキャンされた方が聞きやすいので、カナル型をしています。ずーっとだとちょっとしんどいかなと。
ビーツソロバーズの方もまた新型として出てくるってことですよ。カラーバリエーションが書いてない、あ、あります。4色っていうか、前は3色だったけど、今度、ブラック、パープル、レッド、グレーの4色のようです。ブルーないんですね。前ブルーあったんですよ、これ。
あレッドは正確にはトランスペアレントレッド。
って言ってもまあ、ケースがトランスペアレントなわけで、
そうですね、
本体は別に透明じゃないですよ。今紹介したのが、ビーツソロとビーツソロバッズだったでしょ、
はい、
でプロじゃないので、アクティブノイズキャンセリング機能はないです。
なるほど。
AirPods Pro 並みのノイキャンが欲しい方はプロバージョンを待ちましょうと。そうですね。プロも多分新型もまた出てくるかもしれませんけどね。はい。
うん、
ちなみにビーツフィットプロっていうのがありまして、これはね、21,794円。
うん、
いや、28,800円。
え、ほんまに？あ、そうか、Amazon の安い価格が記事に載ってるのか、これ。
公式ストアでは、
はい、
ビーツフィットプロ、ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン、
はいはい、
28,800円税込み。
あ、ほんまですか。アマゾンで見てるとね、なんか21,790円とか。
おー、
安
いですよ。なんか今、キャンペーンしてるんですかね。
キャンペーンかな？うん、まあまあ、よるんでしょうけどね。はい。
もう一つ上の、ビーツスタディオバッツプラス。
はいはいはい。あ、これもノイキャンありますね。
ノイキャンありますね。これは24,800円。
これ、アマゾンでクリアタイプやとね、17,400円ですね。はい、これでもタイムセールやから、これ聞いてる方タイミング多分違うと思うんで。
あ、そう
ですね、はい。私が見た時はそうです。
大丈夫です。本物ちゃんと来ますかね。
まあ、そうだね。昔。
なんか昔。
まあでも私見てね、アマゾンのビーツバイドクタードレのストアやから、多分間違いないと思います。
ね、
変なの捕まされたら、ちゃんと主張して延期させてもらえばいいんです。
はい先週はゴールデンウィーク中ではありましたが、AI ニュースがいくつかありましたんで。一つはテクノエッジさんの記事で、Google 新 AI アシスタント、ジミニモバイルアプリを日本でも提供開始、Google アシスタントを置き換えという記事でしたが、Android は Google Play、iOS の場合は Google アプリからのアクセスで利用できるということでした。4月30日発表されてからもうそうなってるらしいので、
うん、
お好きな方は買ってらっしゃるんじゃないかと思いますが。
Google アプリが入ってない。
そうなんですか。え、Google って名前のアプリでしょ、でも。
はい。入れてなかったですね。そういえば。Google アプリって何に使うんですか？
立ち上げると Google のサービスいろんなのそこから辿れるようになってるという。うん、まあなくてもそんなに苦労しないですけど、
ね。そうですよね。
まあ Google にしたらその縛りにしときたいわけじゃないですか。
うん。
はいはいはい、はい確かに。ジェミニ出てきますね。
え、ほんまに？
はいはい。上に、今までなかった一番上に星マークのマークがついていて。
検索って書いてるやつ？
ああ、それやるとジェミニって出てきます。そう、検索の横に。
あ、ほんまやほんまや、
星マーク、青く紫みたいな。
タグとね、はい、こんばんはジェミニへようこそ。
そんなが出るよ。
始める前に大切な情報をご確認ください。はい、
今、インストール終わりました。
はい、もう一切読まずに同意するを押す。もうスマホユーザーの鏡のような人ですよ、私。そうですよ、はい。
今、Google アプリインストールして、ジェミニを起動したんですけど、こんばんはの下にサンプルがいくつか出ますよね。
そうそうそう。それ私も見とったよね、はい。
サンプル一番最初に出てるのが、
うんうん、
上司宛に謝罪のメールを書いてるサンプル。
あ、それ私2番目にあるある。
じゃあ、これもしかすると、ランダムなのか、あるいはその人のこれまでの検索から学習されたものか、どっちかわからないけど出てるわけですね。そういう意味では、私も最初、
はい、
料理名から必要な買い物リストを作成するって、もう食べ物かい、みたいな。
ほんまやね。
そうな気がするね。
はいはいはい、はい。
私上司っていうのがいない、
あ、そうですよね。ただ、ね、お客さん先に謝罪っていうのは
あるかもですね。
で、そしてこれはギガ人さんの記事ですが、アマゾンがビジネス開発者向け AI アシスタントアマゾン Q を一般公開&コーディング不要でアプリを生成できる新機能も追加という記事がありまして、去年の11月にカンファレンスで発表していたものが、やっと4月30日から一般公開されています。Amazon Q、Q は大文字の Q ですよ。
うん、なんか山本さんの好きそうな。
どんどんどんどんどんどんどん。もうね、もうそれしかお前言うことないやろって言われそうですけど。なんで Amazon Q なんでしょうね。
ね、Q、クエスチョンでしょうかね。なんでしょうね。
ウルトラ Q はなんで Q やったんですか？
あれ、ウルトラ C から真似したんですよ。オリンピックでウルトラ C っていう技を C の上やからウルトラ C やけど、で、そのウルトラなんとかっていう言葉がすごい流行ったんですよ。で、その時にアンバランスっていう現代が決まってたんやけど、それをやめて、ウルトラ C そのままいただくのは何やろういうことで、まあ、Q っていうのを当てたというふうに言ってましたけどね。もう一つは、亜久聖伝っていうロジンの短編小説、よく国語の時間に、なんで Q やとかずっと思ったことないですから
ね。はい、そうですね。
あれね、アーコイかアーチーかなんかいう人名なんですけど、それを何ていう字だったかが自信ないから、発音上は Q、中国語でキーとか、こうとか、ああいう時にアルファベットの Q 当てて最初に書くから、
はい。
で、Q で始まってたことは間違いないから、いうことで、あれ、あ、Q って書いてるだけで。だから、アーコイ聖伝なのかもしれないんですよ、それは。
うん。
このタイトルは、Q って入れてるのは、あ、Q 青年ってしてるのはそういうことですって最初に出てくるんですよ。はい。まあそんな話は、Amazon Q とは関係ないです。高精度のコードを生成するだけではなく、テストやデバッグ及び開発者の要求に対応できる、新しいコードを生成、変換、実装できるっていうんですね。なんかいいことばっかり書いてあるじゃないですか。
ね
え。Amazon Q を使ったレビューは、Amazon カスタマーレビューとかないんですかね。アマゾン今日使ってみました。最低ですとか、こう、確率が出てきたりとかしたら。
確かに
ね。アマゾンはそうダメですね。不適切なレビューです。でもビジネス向けは月額20ドル、約3150円。デベロッパー向けは月額25ドル、3940円だそうです。
有料なんですね。
最後に、もしもつギガ人さんの記事で、謎の高性能 AI モデル GPT-2 チャットボットがチャットボットアリーナに登場。GPT 4.5 か GPT 5なのではないかと話題にという記事が出てまして、ウェブサイトの lmsys.org のチャットボットアリーナというところがあって、そこではユーザーがログインせずに様々な言語モデルとチャットしてその出力を評価することができるんだそうです。そこに GPT 4.5 あるいは GPT 5と思われるモデルがテストされてるんじゃないかと話題になってるというんですね。
うん、
GPT-2 っていうタイトルがあって、そこを行くとなんかそういうのが出てくるらしいんですよね。
へ
ー。今リリースされてるのは GPT-4 でしたっけ？
そうですよね。
それが 4.5
はまだ出てないと思いますよ。
うんうん、そうですね。
なんか4プラスみたいなのが出たんですね、確か。
なんかね、そんなニュースありましたね。
5や思えて待ってたのに4プラスやったやないかってみんなが言ってて。有料版ですけどね、
うん、
あれはね。
うん、
うん、
確かに X のポストを見てたのが GPT-2 ってみんな書いてて、え、なんか数値下がってるやんとかすごい思ってたけど、
はい、
でもこのことやったんですね、じゃあね。
その GPT-2 チャットボットのページに行って、最初の方に明確に書いてますね。私は NotGPT-4.5 だと。
はいはいはい。
まあ、本当かどうかは別として、ここには書いてますね。
はい。はい、やっぱりそういうの問い合わせというか、まあいろいろあったんでしょうね。
うん、
いや、もう AI とチャットで遊ぶの楽しいですね。なんかアホな質問して何回も同じ答え出させて。何やってんかなとかいうのが時々ありますけど。
はい、今もお話し相手になってるんですね。
女の子の声で返すアプリあるの知ってます今。
ああ、そうですか。
子供って言うんですよ。COTOMO。
CO って。
立ち上げて自分のことを名前入れると、その名前で、山村やって山村さんってこう声かけてくれるんですよ、こっちにね。
そう。
喋りがね、たどたどしい女の子の喋り方なんですよ。
はいはいはい。
今日はね、何でも質問聞きますよ。あ、ちょっと待ってね、みたいな、そういう感じで返してくるんですよ。
確かに。
で、まあ、なんかこうやるんやけど、かたくなに同じ答えしか返してけへんかったことが
あ
って。
あ、そうなの？
なんぼ間違ってるって教えても、また質問したら、それはこうですって。さっき教えたやろっていうのをね、延々やりましたね。
これ無料なんですか？
登録して受け答えするだけやったら、アプリ入れるだけで何の課金もしてないから、無料ですね。うん、
こういうのもいろいろテストしてサービス向上につなげるために使ってもらおうってことなんですかね。
そう
ですね。あるいは最初ね、ダウンロードして規約の大量の文章の中に、アンドの声の練習はすべて使わせていただきます、
うん、
いただきますっていうのを、山本さん見ずにポチッと OK って出して使われてるんでしょうね。
全然、全然ですよ。うっそい。どんだけざるやつ。いや、でも、実際、今、声優さんでね、イケボってイケメンボイスってことね、イケボとか、そういうの流行ってるじゃないですか。うん、そういう需要は絶対あると思うんで、うん、AI の可愛い声、あるいはこう、かっこいい声で、いつまでも相手してくれるっていうのはサービスとしてはすごく広がってるんじゃないですかね。ただ、それがどんな風に持っていかれてしまうのか、私はわかんないですけど、
うん、
そこ、どんどん課金されてね。課金するともっとこう耳に聞こえのいい話をしてくれるとか。最近はブルースカイの方からもシャープワンボタンの声とかつけていただくことがありました。ラスタさんさんからいただいてまして、 MacOS で圧縮したファイルを Windows で回答するときに注意する点として、日本語名のファイル名が文字化けするというものです。これは LHA プラスとかでラプラスなど UTF-8 に非対応なアプリを会社の古いしきたりでどうしても使わざるを得ない場合に見られます。 OS 標準の展開や 7-Zip では見られません。 7-Zip っていうのもあれ圧縮回答のアプリですよね。ファイル名で言うと MacOS のファイルシステムではファイル名に濁音、半濁音がつく文字は2文字扱い NFD 方式になり、特定のアプリからはうまく扱えない場合がありますといただいてました。ダコン、ハンダコンの文字入れたらあかんってこと？ Windows に渡す
とき
は。
共有するならやめといた方がいいってことですね。
ああ、結局、英数字のファイル名にしちゃうのが安全ってことですよね。圧縮した後に関しては。
私はほら、Windows 95とかあの時代に結構渡すことがあったから、何が何でもアルファベットと数字にしてましたけど、
うん、
今でもそれ縛られんのかと思うと、ちょっとなんかどうやろうっていうのは感じますけどね。
ああ、でも、私この前逆パターンで、おそらく Windows を使ってるであろう人から送られてきたファイルが、うん、Mac で開いたら思いっきり文字化けしたっていうのがあって、日本語のファイル名だったんですけど、ZIP の圧縮解くと中にフォルダが2つぐらい入ってるんですけど、まずフォルダの名前の冒頭何文字かの日本語が文字化けしてて、で、その中に入ってるファイルも同じように冒頭の何文字かだけファイル名の部分が文字化けしちゃってるんですよ。
はいはいはいはい。
うおーみたいな感じで、毎回手動で直してから大事なファイルなんで保存しておくんですけど。
Mac でそれを起こさない回答ツールがあったと思うけど、
ああ、そうなんですか。
うん、あのね、それ、いつやったかな、バージョンちょっと覚えてないな、なんか、一時やってたんですよ。今、すみれさんが言われたように、はい、ファイル名、フォルダ名の最初だけがおかしになるから、
うん、
それ使ってたんですよ。
またちょっと探してみます
わ。この前、話された時は、ハルさんがこのツールを使ってたら大丈夫そうですとは言われてましたけどね。
あ、
このアップストアに載ってるアプリだったんですけど、ちょっと名前忘れちゃったんだよね。
ケカ。
ケカ。あ、そんな名前ですね。
ケカですね。ケカファイルアーカイバー700円。
はいはいはいはい。はい、あ、そうですね。このリスさんみたいなロゴマークでしたね。はいはい、はい、はい。
これリスですか？
あ、リスじゃない、これ。リスっぽくない？
え、丸虫に見えねえけど。
いや、そうか。
いや、リスじゃないですか？
え、ほんまに？だってほら、顔、
手が。
体が後ろにあって、前で手で掴んでんちゃう、これ。
ああ、ダンゴムシっぽい感じ？
ダンゴムシ。でも耳ありますよね。
あ、本当だ。本当だ。
リスおる、でも。
いや、僕はリスに見えちゃったから。
そう。
私も一瞬リスっぽく見えちゃったんですよ。リスの尻尾っぽく。うん、でも、ダンゴムシでもあるな。
ね、
耳あるな。あ、触覚かな、うん、でも、うーん。とにかく可愛いキャラクターってことですね。
ですね。可愛らしいですね。
ケカは、Mac のリソース方向を含めない設定とパスワード設定が重複するってね。 今クラウドがあったらそれも容量結構でかいものも置けるようになってるから、もうあんまり圧縮とかせえへんのちゃうかと思ってたんですけど、やっぱり圧縮前提ですか。
私がその圧縮ファイルでやり取りしてたのが、うん、私のやってるイベントの保険関係だったんですよね。
はいはいはい。
で、保険会社さんとメールでやり取りしてるときに、あのいろいろ書類とかが送られてくるときに、クラウドじゃなくて ZIP 圧縮でメールで直で添付ファイルで来ると。
ブルースカイの方もちょくちょくは見ておりますんで、またそっちの方がいいっていう方はそれお願いします。ブルースカイだいぶ前のツイッターっぽくなってきましたよ。
お
ー、自負晴れるようになりましたしね。あ、でこの間あの本編でニュースで開いませんでしたけど、 X の認証バッジ隠すいう機能があったじゃないですか。 あれがなくなったんですよ。
あ、そうですね。
だから認証ついてる人はずっと認証マークついたままでいないといけない。
そうですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月9日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。